皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の4日日曜日ですね。もう2018年、明けましておめでとうとついこの前言っていたような気がしますが、あっという間に1月も終わり、もう2月の突入となっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近ちょこちょこ日本のニュースを見るようにしているんですが、結構その寒波ですかね、寒いんですよね。で、東京の気温とかも、チェックしてるんですけれども、最高気温でどれぐらいなんですかね。1度とか、あ、1度はないか、6度とか7度 で最低気温が結構マイナスですよね。 4,5 度になっているんで結構寒いと思います。で、冬はね、インフルエンザとかノロウイルスとか流行ると思いますので、体には十分気をつけていただきたいです。はい、それでは今回のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。リビングアメリカでは春のダンスキャンプをロサンゼルスで開催します。で、日程なんですが、3月の26日に日本を出発して、4月の6日金曜日に日本に到着するプログラムです。で、12日間のプログラムなんですが、滞在期間中はミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイル、この3つのスタジオでレッスンを受けることができます。で、滞在方法は学生寮4人部屋で、プログラムの対象は高校生以上となっています。で、実はこのダンスキャンプなんですが、先月末に定員いっぱいのお申し込みをいただきまして、プログラムは売り切れとなってしまいました。で、売り切れとなってしまったんですが、まだお問い合わせをたくさんいただいているので、人数を調整してあと2名だけ受け入れできるようにしました。ただ早いもの順で売り切れてしまいますので、もし興味がありましたらお早めにお問い合わせください。で、春のダンスキャンプの詳細なんですが、ダンスキャンプ2018リビングアメリカと、検索していただけるとページが出てきますので、そちらの方から、お問い合わせください。はい、で、僕の近況なんですが、僕先週末ですね、1月28日にロサンゼルスのコスタメサという場所で、開催されたダンスコンペティションのバイブという大会に行ってきました。で、リビングアメリカで留学している留学生と一緒に、見に行ったんですが、そのバイブっていうコンテストですね、いろんな国でその大会があって、そこでその国のバイブで優勝した、チームがロサンゼルスのそのコスタメサの、まあ、本戦っていうんですかね、に残って、出場するという感じの大会でした。で、まあね、それぞれの国で優勝したチームが出てくるので、レベル的にはかなり高かったです。で、日本のチームも出てました。日本はですね、ガンミっていうチームが出ていたんですが、スーパーマリオの格好をして、で、バックもスーパーマリオの映像が流れて踊るんですが、かなりかっこよかったですね。日本人だということもあって、ちょっと熱が入って歓声を上げてしまいましたが、他のチームもですね、ロシアだったりカナダだったり、あとフィリピンとかですかね、みんなかなりかっこよかったです。で、フィリピンがね、なかなか良かったんですよ。あとロシアも良かったですかね。フィリピンでもこんなレベルが高いんだと、まあ、こんなって言い方したら失礼かもしれませんが、見てて、ちょっと興奮してしまいましたね。で、帰りまた留学生と一緒に車で運転して帰ったんですが、帰りも留学生と、熱く語りながら、帰っていきましたね。で、そのガンミですね、あ、ガンミじゃない、ごめんなさい、そのバイブに招待客も呼ばれてたんですね。プロダンサーが出場していて、それは何ですか、コンペティションというか競争しない、招待客でダンスで踊ってたんですが、もうやっぱりプロだなと思わせるレベルでした。で、もちろんその優勝者のチームもすごいんですが、またちょっと別格というか、まあなんかこう、まあそうですね、見てて、あ、もうプロだなっていうのがもう一発で分かるというか、 さすがという感じで見てきました。はい、以上が僕の近況となります。あ、そう、あと値段結構安かったんですよね。どの席で見ても、まあ40ドル、あ、35ドル、40ドルか、45ドルかな、まあ4500円ぐらいで、まあそのね、ダンスの大会の大きさだったり、レベルだったりによると思うんですが、まああのレベルを見れて、まあ、40ドルだったら、45ドルかだったら、結構お得なんじゃないのかなというふうに思いました。はい、それでは気温に行きたいと思います。ロサンゼルスはですね、非常に暑いです。最高気温がなんと31度、先週ありました。もうこれ異常ですね。さすがにこの時期にこんなに上がることはないです。で、2日ぐらいですかね、31度ぐらいあって、まあ、それでもちょっとすごいんですが、まあ大体平均するとそれでも25、6度あるんですかね。今日も結構暑いですよね。今日の最高気温、今日27度ですね。なかなか夏並みですね。で、最低気温が12度です。で、ニューヨークは、まあそうです、ニューヨーク寒いですね。最高気温が4度で、最低気温がマイナス6度となっています。で、ハワイはもう相変わらず、暖かい、最高気温が27度で、最低気温が21度というふうになってます。はい、それでは今日のトピックいきたいと思います。今日のタイトルなんですが、日本人プロダンサースミさんにインタビューしてきました、その2になります。ダンス留学生ですね、はやっぱりアメリカでレッスンを受けてみたいというのと一緒で、まあ、将来はアメリカでダンスの仕事がしたいという方が、大勢いらっしゃいます。で、実際にリビングアメリカでも、そのダンス留学についてだけではなくて、ダンスのお仕事についても、たくさんのお問い合わせをいただきます。なので、まあ、そんな留学生のために、本当に少しでもアメリカの、ダンスのお仕事事情が分かればと思って、本当に今ですね、アメリカで活躍している日本人プロダンサーのスミさんにインタビューしてきました。で、このスミさん、偶然なんですが、その僕が見に行った、大会ですね、バイブにその招待客のダンサーとしてチームで、呼ばれて踊ってたんですね。これめちゃくちゃかっこよかったです。で、僕スミさんが出るって知らなくて見てて、でチーム名言われて、で名前紹介されて、あれスミさんだって思って、で、まあすごくかっこよく踊ってるんですよ。だから僕はもう自分の心の中で、いや僕スミさん知ってるよと、この前インタビューしたばっかりだからという勝手な独りよがりの、優越感に浸っていたんですが、まあ、そんなスミさんですね、そのインタビューではどうやって、お仕事を見つけたのか、それからどうやってそのお仕事を始めたのか、あとビザはどうしたのか、まあ、働くためにビザが必要なんですが、そのビザはどうしたのかとか、あとまあオーディションの受け方ですね、オーディションは受けたのか、どうやって受けるのかとか、などなどですね、アメリカのダンス事情の、お仕事の事情を中心にお話を聞いてきました。で、本当にこのもういろいろと細かいところまでインタビューさせていただいて、で実際のインタビューがですね、1時間近くになっているんですね。なのでインタビューを3回に分けて配信しているんですが、前回が1回目で、今回はその2回目となります。で、とても濃い内容になってます。すごくいろいろ細かく話していただいたので、参考になる内容になっていると思います。はい、それでは早速お聞きください。それはもうスミさん自身でも死ぬほど努力したとか、うん、もうめちゃくちゃ追いつけ追い越せじゃないけど、
そうですね、もうそのもう高校の時代は3年間もう死ぬ物狂いでやってたので、やっぱり結構みんなスタジオでもう習ってる子が多かったし、私は親にはやっぱお金もやっぱ高いっていうのもあるから、もうあんたはここの高校だけで頑張りなさいって言われてたので、他のダンススタジオには通えなかったんですね、お金の問題的にも。なんでやっぱりその分他の子たちは学校終わったら違うスタジオに通って教えてもらってとか、やっぱ外部を見てきてる子たちが多かったので、そういう部分では自分はここで何とかしなきゃいけないっていう風に思っていたし、もうここに通った以上自分はプロのダンサーにならないと親孝行にはならないと思ってたので、はい、でもやっぱりほぼやっぱりみんなそ れぞれ考え方は違うので、そのまま大学に行く人もいれば、そのままダンス科を辞めちゃって違うコースに行く人もいたし、まあ、学校自体辞めちゃった人とかも、まあ、いたりはしたので、まあ、それはもう全然個人の自由だと思うんですけど、私はもうなんだろうな、ここに来てここでお金を払ってる以上ダンサーにならないでどうするっていう、もうそれしか考えてなかったので、
もうだから早々に腹くくったってことですか。
そうですね、大学に行く気もなかったです、全く。はい、
そうか、
はい、
まあ、じゃあその腹くくって、まあ、気持ちの面も努力の面も、
はい、
もう死に物狂いって今おっ
しゃ
って
ます。はい、もう本当にあのがむしゃらに練習してた時期は、うん、もう5時間以上は当たり前ですね、毎日
当たり前、
はい、ぐらいの。でも本当に練習する、その最初はやっぱりこう見定めるじゃないですか、自分の中で何があの自分のジャンルが合ってるのかなって。やっぱりみんなそれなりに、例えばヒップホップジャズをメインにしてる人たちが多かったので、最初の1年は、あ、私もうやっぱそっちの方が合うのかなとか、正直ポッピンあのダンスを見た時にすごいかっこいいけどめちゃめちゃ難しそうっていう、もうイメージが強くて、やっぱりあの必修授業で受けるけどあまりあのシリアスになれないっていうのはすごくあったんですね。なんで私はあのなんか結構自分の中ではその授業を受けるときはヒップホップやジャズをメインでこうフォーカスして真剣に取り組んでいて、まあ、他のジャンルはまあちょっと頑張ろうぐらいな気持ちでやってたんですけど、まあ、高2の夏ぐらいですね、あの当時付き合っていた彼氏があのポッパーだったっていうのもあって、あの学校終わりにあの教えてもらったりとか結構してて、あのポッピンやってると、まあ練習って何を練習すればいいのか分からなかったけど、ずっとヒットの練習をもう毎日ひたすら何時間もしてたりとかしてたんですけど、なんだろう、こう例えばボディーウェーブをしなきゃいけない、それも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って1個ずつこう数えながらやってかなきゃいけない、でヒットも筋肉を普段絶対使わないような筋肉を打たなきゃいけないっていう時に、他のジャンルよりも私はポッピンっていうジャンルが努力すればするほど体で現れてくるなって思ったんですね。
なるほどね。
なんか私はその他のジャンルやってる時はこれでいいんだろうな、これでいいのかなってこう模索しながら踊ってたんだけど、ポッピンってもう何もできない、本当に形からすぐ見せれることができないジャンルだから、それを練習すればするほどどんどんできていくっていうのが、こう表で現れることに対して自分に誇りを持てるようになったんですよ。そんな、あ、本当に努力すればするほど人って本当上手くなるんだって思えたのが、やっぱポッピンっていうジャンルが強くって、で私はなんだろう、こうバチバチヒット打つ感じとか、ビートに合わせて音に対してこう打つ感じとかも、なんかもう体で表現してるっていう感覚がすごい強かったんですよね。そうで、たまたまポッピンで、やっぱポッピンとかロッキンとかってハウスとか、まあ、全ジャンルそうですけど、やっぱバトルで出ることもやっぱ多いので、たまたまその時は高校生のダンサーライブっていうイベントが、ダンスイベント、まあ、バトルですね、があるんですけど、それに出た時に、その時バトルに人生で出て2回目だったんですけど、たまたま上条武さんっていう今でいうブラザーボムさんが私をピックしてくれたんですよ。彼が審査員で、
はいはい、
その時になんか私の中でやっぱ私がやるジャンルってポッピンなんじゃないかなってなんか思っちゃったんですよね。なんか何の根拠もないけど、その自分が努力した成果でこうやって人が好んでくれる、かっこいいって言ってくれるっていうのが、やっぱ一番最初にやったジャンルではポッピンだったので、
まあ、積み重なった実感がきちっと出て、目にも見えて評価されてるっていう、
そうそれがポッピンだったかなっていうのはありますね。そこからもうポップをメインにもうずっとがむしゃらがむしゃらやってました。
わかります。 ました。でその日本で活躍されて、
はい、
で次はじゃあアメリカに渡米ですよね。
そうですね、日本で2年間活動して、まあ、インストラクターとか、メディアの方は私あんまり興味がその時は本当になかったので、まあチラッとやったりぐらいで、そうですね、あんまやらなかったんですけど、あとはまあナンバー作品とかも出し続けて、
はいはいはい、
その中で、2年間続けてからロサンゼルスに行きました。はい、
そのロサンゼルスの、渡米したロス、アメリカに来た理由、理由っていうか、まあ何でアメリカに来たかっていうのは
何で、ビザっていうことですか。
まあ、そうですね、例えば語学だったりダンスだったり、はいね、お仕事で来たのか。
いや、もう本当にダンスしたくて来ました。ダンスしたくて、でももちろん英語ももっと喋るようになりたい、うん、やっぱり1年間カナダ行っただけでは、うん、もう本当ちょっと喋れて、まあ、聞けることができるぐらいだけだったんで、もうちょっと英語ももっと上達できるようになれればいいなと思ってたし、日本に2年間いた中でやっぱ自分がやりたいリストとかも書くじゃないですか、うんうん、その時に、まあ、全部こうチェックができた時とか、
ああ、こうね、
そうです、そういうのもやっぱやっても満足しなかった自分がいたんですね。なんか審査員やりたいとか、ゲストパフォーマーやりたい、ナンバー出したい、誰々と踊りたいとか、なんかそういうのをチェック、
結構自分の目標も明確にしてた
んですね。はい、そうですね、そういうのもチェックし終わった後に、はい、ああダメだ、やっぱまだなんか足りないなと思ってて、でレッスン
向上心が半端ない
それでなんか収録でレッスンを教えてたんですけど、もうなんていうんですかね、やっぱり結構深夜イベントとか日本はすごく多いので、深夜リハーサルも多いので、やっぱ寝れない時間もいっぱいあったし、はいはい、今ではまあ多分本当それこれって言い訳なんだろうなと思うけど、やっぱり本当に自分の練習する時間がなかったから、そうなんで、ある日生徒にこうレッスンを教えてた時に、もうこれ以上何を教えればいいんだろうって思ったんですよ。はいはい、自分が全然学び続けてないのに、はいはいはい、こんなお金もらって教えてるなんて、なんか全然説得力ないなと思ったんですね。
あ、まあちょっと自分の引き出しみたいな感じ。
そうですね、もう何も教えることがないって本当に思っちゃったんですね。やっぱり自分が何も得てない、得続けてないので、それはもうその時にですね思いました。あ、もうちょっともう学びに出ようと思って。
なるほどね。じゃあアメリカに来たのは、ロサンゼルスに来たのはダンス留学で来たんです。
そうですね、もうトレーニングするためだけに来ました。
そっかそっか。
はい、
じゃあその時のビザはどうしたんですか。は
い、学生ビザです。
あ、じゃあ一応語学学校で、はい、まあ、こちらに来て、で学校に通いながら空いてる時間にダンスレッスンを受けてたみたいな。
ダンスレッスンというか、ポッピン自体があんまりレッスンそんなないんですよね。
あ、ないですね。
そうなんで、はいはい、ほぼほぼもう練習をみんなとする。
お
そうですね。
それはどうやって見つけた。例えばこっちに来て、
さっき言ったそのウォリアーズクルーっていう男女のチームがあるんですけど、そのチームにはすでに日本にいる状態の時にはもうそのチームに所属してたんですよ。
アメリカのチームに日本にいる時から
所属してたんです。
それはなんかこう、
それはいや、その中のリーダーのショックウェーブっていう人が今の旦那になるんですが。
おお、なるほど、なるほど。
ずっとチームメイトとして彼が日本に来た時に結構面倒を見たりとかはしてて、
そうなんですね。
でその時は、はいはいはい、全然友達だったので、なんて言うんだろう、その時に僕のチームに入らないかって言われたんですけど、全然その時は LA に引っ越すなんていうのも全く考えていなかったので、あ、まあ全然いいけど、活動とか一緒に仕事するっていうのはないと思うけど、まあチームとして入るのは問題ないよって言って、でだから一応チームメイトとして連絡はずっと取り続けていて、はい、
日本にいる間にもじゃあそういうふうにコネクションができて、
はい、そうですね、
語学学校、語学留学でいらっしゃって学校に通いながらそこのチームで練習してた、踊ってた。
そうです、そうです。
どうでした比重は。もう学校受けたらもうあとはほぼほぼこう練習して
た。まあそうですね、もう練習行ったりあとはバトルに出たり、うんうんうん、あの最初の1年間はほぼバトルに出ました。
じゃあほぼダンススタジオには通ってない。
ないですね。
あ、
うん、本当もう3、4回ぐらい行ったかなぐらいですね。
ちなみにそれはどこのスタジオに行ったんですか。
そこはミレニアムとデビレノンスですね。
どっちもポッピンのレッスンで。
いや、
あれミレニアムってポッピンありますか。
あるんですけど、私の今のチームメイトのマリーポッピンっていう子が、ポッピンのレッスンをどちらでも教えてるんですね。
お
ミレニアムでもデビレノでも教えてるんですが、はい、まあ、彼女のレッスンも全然受けたりとか、
うん
うん、たまに代行したりとか彼女がいない時はそういうのもしたりとかはしていて、あとはアントニー・トーマスっていうロッキンとポッピンやるもうレジェンド、
いますね、デビーで教えてましたね。
そうですそうです、
はいはい、黒人のスキンヘッドの、
そうですそうです、彼
僕が知ってるぐらいですからね。
そうですそうです、彼のレッスンをもうすごく仲良くさせていただいてるので受けさせていただいたりとか、あとスーパーデイブっていうヒップホップの人がいるんですが、もうこの人は私はもう神だと思ってるので、はい、
今ムーブメントですよね教えてるの。
多分そうですね、はい、そうそう、そこでやっていましたね。
そうかそうか、
はい、
じゃあもうメインはスタジオの外というか、その
そうですね、チームの方とかやっぱ友達とかでセッションしたりとか、うん、そういう風にやってました。
そうかそうか、
はい、
じゃあそのアメリカでそういう風にこう踊ってて、何か日本との違いってありました？
まあ、自分はポッパーなんでポッパーの目線でちょっと言うんですけど、なんだろうな、もう結構びっくりしちゃったのは、こっちのサイファーとか、まあ、クルーで練習してる時とかセッションしてる時にこうなんだろう、かまそうとしない、
かまそうとしない、
うん、自分のダンスこんだけすごいんだぜって見せようとするんじゃなくて、本当に練習してる、本当にトレーニングしてるっていうのがもう分かるんですよね。なんか私日本で、はい、セッションしたりとかするときはやっぱりなんだろう、みんなすごいかまそうかまそうっていう、
日本の方が
なんか、はい、そうです、の方がちょっと強いイメージがあって、なんか逆にそれがすごいプレッシャーだったんですよね、
うん、
なんかすごいことしないとおーって言われないとか、うん、そういうのがやっぱなんか強い気がしちゃって、自分もなんかずっとそういう気持ちでやり続けてたので、すごいことしなきゃいけないんだろうなみたいな。でもアメリカでそういうセッションするようになった時に、なんだろう、みんな新しいことをその自分が踊ってる時にやってるんですよね。なんか自分がこのサークルの中に立った時にみんな踊りながら考えながら踊ってるとか、ちょっと時間ちょうだいとか言ったりとか、全然多分今までやったことないことをクリエイティングし始めてるとか、なんだろうな、それを見た時に結構衝撃だったんですよ私の中では。みんな綺麗に最初パッて入って最後も綺麗にパッて終わるみたいなのが、やっぱずっとそういうのを見てきてたので、こうみんな急になんかちょっと立ち止まるっていうか、なんだろうな、フリーズしてこっから何ができるかなとか。
はい、すいません、途中でまたバッツリ切れてしまいましたが、今回が2回目の配信となります。で来週ですね、3回目の配信をしますので、しばらくお待ちいただければというふうに思います。最後にもう一つだけお知らせですが、リビングアメリカではメール、スカイプ電話、そして渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。どの方法でもご相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。